雑記帳第5話浜パート1。何年ぶりになるか。平成3年1991年桜が散った頃、妻を伴って帰郷した。午後3時に浦安のマンション自宅を出て東京有明埠頭へ向かう。今回は車で行くのをやめた。サンフラワー号はカーフェリーだが、そのまま客室へ。船は一晩かけて太平洋岸を航行し、熊野灘に入って南紀勝浦港へ。太陽が海から昇って弱い陽光を受けながら、能力の紀州の山並み、見覚えのある三輪崎の海岸と鈴島串間、その西側が佐野で、巴川製紙の煙突が小さく見える。うっとりしているうちにサンフラワー号は内湾に入り、勝浦町宇久井の港に接岸する。すぐそこの停留所で新宮行き路線バスに乗って20分、三輪崎港前で降りる。先祖の墓はそこから15分ほど行ったところにある。人気のない田んぼ道を歩く。向こうに新宮商業高校が見える。その手前が紅葉中学校だ。あちらの道は学生たちが登校している頃かな、それとも授業がもう始まっているか。墓の佇まいは変わっていない。町中の墓地をここに移転したのはいつだっただろうか。前のそれこそ幽霊の出るような薄気味悪い場所に比べていいところへ引っ越したものだ。東に八幡神社が見える。そばに小川が流れている。幼い頃父を手伝って耕した一旦痩せの田んぼが近い。どこだったかはすぐに見当がつく。もっともどなたかの住宅地になっているが、墓参を済ませてから30分ほど東へ海岸沿いを歩いて母の家に着いた。午前10時、真向かいの大前屋旅館は随分古びている。かつては巴川製紙佐野工場への出張者の常宿でもあったのだが、工場が規模縮小して以来お客さんはどうなったのだろう。春秋がそうさせるのか、玉の帰郷のゆえか、センチメンタルな気持ちになって今目に映る故郷の風物を少年時代の思い出として記憶にあるそれらと比べてしまう。あの頃の三輪崎はどこへ行ってしまったのだろう。記憶が嘘をついているのか。うちから海水パンツ姿で海岸へ走ってそのまま飛び込めた海が、砂利と石ころ混じりの遠浅になっていた海岸が遥か向こうに遠のいている。沖まで埋め立てられた土地が目の前全体に広がっている。東半分はチップ工場用地で、西半分は黒潮公園になっている。母は今の黒潮公園が好きだという。子供の自転車とぶつかって痛めた足を手押しの乳母車でかばいながら南に向かう。母の呪い足でも10分も歩くと公園の東入り口に着く。 すぐが子供の遊び場になっている。滑り台、ブランコ、ジャングルジム、ライオン、ゾウ、キリン、トラたちをかたどった遊具も揃っている。そこから西へ、シュロ、ハマユ、ツツジの木々やきれいな草花に囲まれた細道を歩くと、佐野川の出口だ。乳母車を押しながらの散歩は母の日課である。子供たちとは馴染みで、子連れの若い母親たちと挨拶を掛け合ったり、世間話をするのが楽しみらしい。黒潮公園のおかげで殺風景だった佐野寄りの浜はきれいになった。ただこの海岸沿いの公園からでも、あのコバルトブルーの海が今は高い堤防に遮られて見えない。黒潮公園の東寄りは埋め立て地がもっと沖まで伸びていっている。堤防があるのだろうか、海は肉眼では見えない。広がった土地の大半は木材のチップ工場用地で、一部稼働を始めている。完成に向けて砂利や鉄材を積載したダンプカーや大型トラックが頻繁に往来している。その東、目と鼻の先に串間が浮かんでいる。漁師の守り本尊である小島もそのうち地続きになるのだろうか。現在新宮市三輪崎となっている半農半漁の小さな町は、海岸からすぐそこの二つの小島が自慢だった。鈴島と串間だ。鈴島の付近は漁船を係留する桟橋が思いっきり模様替えしているが、その桟橋の東側にあたる砂浜、浜は猫の額のようにまだ残っていて、わずか昔をとどめている。しかし僕の記憶にある浜はもっと広くて、もっと白くて、波打ち際はまばゆかった。今浜は申し訳程度に狭くて荒涼としている。少年の頃を振り返ると、三輪崎の浜はこんな風だった。パート2へ続く。